15、清瀬欅ホールの催し物、8件、7分。15-1、そうだ、ジュゲム聞こう。日時、9月29日土曜日、午後2時から、会場は午後1時30分。費用、一般1000円、小学生500円、全席自由。出演、赤石亭栄太郎、桂武千代。申し込み、問い合わせ、直接、窓口、または電話で、清瀬欅ホール、042-493-4011 へ。15-2、歌って健康歌声サロン。日時、9月19日水曜日、午後2時から4時まで。チケットの販売は午後1時30分から。費用、1000円。全席自由。講師、杉山幸章氏。直接会場へ。問い合わせ、直接、窓口、または電話で、清瀬欅ホール。042-493-4011 へ。15-3、講座、お稽古アロマ。クレイパックでスキンケア。先着12人。日時、9月19日水曜日、午前10時30分から正午まで。費用、2000円。講師、西脇直子氏。申し込み、問い合わせ。直接、窓口、または電話で、清瀬欅ホール。電話、042-493-4011 へ。15-4、講座、ベビーオイルマッサージ教室。対象、2ヶ月からハイハイ前の赤ちゃんとその保護者。先着10組。日時、9月11日火曜日、午前10時30分から正午まで。費用、1500円。清瀬市子育てきらりクーポン利用課。講師、小宮忍氏。持ち物、タオル、バスタオル、子供の飲み物。お持ちの方は授乳用ケープ。申し込み、問い合わせ。直接、窓口、または電話で、清瀬欅ホール。042-493-4011 へ。15-5、フラワーアレンジメントレッスン。お正月アレンジメント制作を目指します。先着8人。費用、参加費3000円、全3回分。日時、1、9月29日土曜日。2、11月18日日曜日。3、12月27日木曜日。いずれも午前9時30分から正午まで。各回ごとの受講も可。花、資材代。9月29日は2300円。11月18日は2200円。12月27日は2800円。講師、福井博子氏。持ち物、巻尺、雑巾。申し込み、問い合わせ。直接、窓口、または電話で、清瀬欅ホール。042-493-4011 へ。15-6、絵本でリトミック。絵本や手遊びをして楽しく音楽で遊びます。各クラス先着16人。日時、9月7日金曜日、ひよこクラスは、一人でお座りできる頃から1歳半ごろ。午前10時から10時40分まで。うさぎクラスは、1歳半ごろから3歳。午前11時から11時40分まで。費用、各クラス1500円。清瀬市子育てきらりクーポン券利用課。講師、小宮忍氏。 持ち物、子供の飲み物、動きやすい服装。申し込み、問い合わせ、直接、窓口、または電話で、清瀬木秋ホール。042-493-4011 へ。15-7、新、目指せ名人、天丼、プラス親子丼、師匠とその弟子シリーズ2。日時、10月22日月曜日午後7時から、会場は午後6時30分。費用、前売り、一般2800円、友の会2500円、ペア4000円、シルバー65歳以上、要証明、2200円、当日3000円、全席指定未就学児入場不可。出演、立川談笑、立川吉祥、三遊亭天丼。申し込み、問い合わせ、直接窓口、または電話で、清瀬欅ホール。042-493-4011 へ。15-8、浜田仁志、真昼のジャズコンサート、ビブラフォンの演奏をご堪能ください。先着50人。日時、10月6日土曜日、午後1時30分から、会場は午後1時。費用、一般1200円、友の会1000円、小学生500円、全席自由、未就学児無料、ワンドリンク付き。出演、ビブラフォン、浜田仁志。申し込み、問い合わせ、直接窓口、または電話で、清瀬欅ホール。042-493-4011 へ。16、コミュニティプラザひまわりの催し物、3件、3分。16-1、かわいい太巻き寿司、15屋編、お月見、うさぎ、先着15人、小学生は親子2人で参加か。日時、9月8日土曜日、午後1時から3時30分まで。費用、2300円。講師、飾り巻き寿司インストラクター1級、西原彩香氏。持ち物、エプロン、三角巾、タオル、マスク。申し込み、問い合わせ、直接窓口、または電話で、コミュニティプラザひまわり、042-495-5100 へ。16-2、発酵パワー、学ぶ&作る、第6回、パン編、ハムマヨロール。発酵バターを使ってパンを作ります。先着14人。日時、9月22日土曜日、午前10時から午後0時30分まで。費用、2000円、材料費込み。講師、発酵ライフアドバイザー、パンシェルジュ、高田秀美氏。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。申し込み、問い合わせ、直接窓口、または電話で、コミュニティプラザひまわり、042-495-5111 へ。16-3、清瀬着物部。普段着の着物の着付けを気軽に学びませんか？半幅帯を使用したビギナー向けの講座です。対象、着物に興味のある方、先着5人。日時、9月から12月の第2日曜日、午前10時から11時30分まで。費用、3000円、全4回。講師、飯岡美恵氏。持ち物、着物一式、半幅帯。申し込み、問い合わせ、直接、窓口、または電話で、コミュニティプラザひまわり、042-495-5111 へ。 17NPO 法人情報労連東京福祉センターの催し物2件2分17-1無料健康麻雀教室対象麻雀が初めてまたは初級で全5回参加できる方先着20人日時10月3日から31日の水曜日午前10時から正午まで場所コミュニティプラザひまわり申し込み問い合わせ直接窓口または電話で悠々 NPO 法人情報労連東京福祉センター 042-497-8500 へ 17-2 無料パソコン教室 Windows 10無料タブレット、スマホ基礎教室、iPad 使用。対象、パソコン、Windows 10、タブレット、スマホが初めて、または初級の方、シニア大歓迎。各月先着12人。日時、パソコンは、9月29日から10月20日の土曜日、午前10時から正午まで、全4回。タブレット、スマホは、9月20日木曜日、10月18日木曜日、午前10時から午後0時15分まで。場所、コミュニティプラザひまわり。申し込み、問い合わせ、直接窓口または電話で、悠々 NPO 法人情報労連東京福祉センター、042-497-8500 へ。18、多摩六都科学館の催し物、2件、4分。18-1、大人のための岩石観察会、石材を観察しながら街歩き。街中に使われている石材は天然の岩石を加工したものです。石材を観察しながら一緒に街歩きを楽しみませんか？連続講座ではありません。対象、大人、18歳以上、高校生不可、参加者以外の同伴不可、各費定員10人、応募者多数の場合は抽選し、当選者のみに参加券を送付。日時、1、9月27日木曜日、2、10月25日木曜日、いずれも午後2時30分から3時30分まで。費用500円。講師、多摩六都科学館研究交流グループ、小田島紀博氏。申し込み、9月27日参加分は、9月13日木曜日まで。10月25日参加分は、10月15日月曜日、いずれも必着までに、多摩六都科学館ホームページにある応募フォーム、またはハガキに、イベント名、開催日、氏名、振り仮名、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号を記載し、郵便番号 188-0014、西東京市芝久保町 5-10-64、多摩六都科学館、電話 042-469-6100 へ。多摩六都科学館ホームページ。https://www.tamarokuto.or.jp スペル。https://www.tamarokuto.or.jp 石材で作られた階段の写真があります。18-2 大人のための地球科学入門。自分が住んでいる地球内部の活動と身の回りの自然のつながりについて一緒に考えてみましょう。連続講座ではありません。対象、大人、 18歳以上高校生不可。各費先着30人。日時、9月27日木曜日、10月25日木曜日、いずれも午前11時から正午まで。費用、500円。講師、タマログと科学館研究交流グループ、小田島範博氏。当日、午前9時30分より、タマログと科学館エントランスで参加券を配布。講座の様子の写真があります。なお、9月3日月曜日から6日木曜日、10日月曜日、18日火曜日、25日火曜日は休館日です。問い合わせ、タマログと科学館、電話 042-469-6100。 19. 消費生活相談の現場から3分。気をつけて、災害に便乗した悪質商法。先日、西日本で豪雨災害が発生しました。こういった大規模な災害が起こると、ネット上でデマが流布され不安を煽ったり、被災者を支援したいという気持ちにつけ込んでお金を振り込ませようとする事業者が現れたりします。被災地においては建物の復旧などに絡んだ許せない詐欺商法が横行しますが、災害に便乗した悪質商法は被災地だけを狙うわけではありません。次のような勧誘ケースにご注意ください。事例、4つあります。1つ目、被災地に物資を送る。何か不要品はありませんか?と訪問を受けた。家にあげたら結局は貴金属の買い取りだった。二つ目、災害関連の本を買えば支援となる。という電話の後、注文もしていないのに本が送りつけられ請求書が入っていた。三つ目、事業者から電話で、被害救済のため投資商品があると言われた。四つ目、公的機関を名乗り、災害義援金に協力してほしいと電話で言われた。その後、振込用紙が送られてきたが、振込先は公的機関に似ていたが別の名前だった。アドバイス。公的機関が各校を訪問し、義援金や寄付金を募ることはありません。公的機関名やそれを連想させる紛らわしい名前での電話、訪問に注意しましょう。災害に絡んだ商品、投資話の電話勧誘、訪問販売は通常時の勧誘よりさらに慎重に対処しましょう。イラストがあります。しきりに勧誘している男性と困った様子の女性、手に振込用紙を持っています。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212。相談専用。自動通話録音機の貸し出しを行っています。不審な電話による消費者被害を未然に防止するために、消費生活センターでは自動通話録音機を無料で貸し出しています。詳しくは、消費生活センター、電話 042-495-6211 へお問い合わせください。獅子で候ミニ3分。病院街歴史探訪。獅子で候五の巻病院街の歴史紹介シリーズ。24の巻結核と清瀬。46の巻ここに清瀬病院ありき。清瀬はかつて結核療養所の町として知られていました。結核は結核菌による感染症で古くからある病気ですが、日本では明治以降、都市化、工業化の中で蔓延。当時は有効な薬もなく、不治の病として恐れられていました。昭和の初め、東京の公立結核療養所は江古田の東京市療養所だけでした。あふれる患者を収容するため、東京府も療養所設置を検討。その結果、清瀬の南部に広がる雑木林の一角に、昭和6年、 東京府立清瀬病院が誕生します。これを皮切りに、10を超える結核療養所が周辺に次々と建てられ、その総病床数は5000床に及びました。左下の写真は清瀬病院の病棟全景です。病院街が写る右の航空写真、昭和31年には、一帯に似た形の療養所の数々が見えます。薬や手術で治せる病気になった結核の患者数が減少した後も、元結核療養所のうち7施設は開設のうちで総合病院に転じて、今も病院街を形成しています。詳しくは、四肢で候5の巻、24の巻、46の巻をご覧ください。写真が2枚あります。空から見た結核療養所の姿。1枚目、統合前、昭和37年の清瀬病院全景、国立療養所東京病院統合15周年記念誌より。2枚目、昭和31年の病院街一帯、国土地理院提供、写真に文字を入れなど加工、とあり、いずれも上空から撮った病院街一帯の様子です。写真終わり。本編をご覧になるには、市ホームページは、トップページ、市政情報、広報、清瀬市ブログ。プリントアウト版は、市内の各図書館でご覧いただけます。